これは万物の作り主なる神のちっぽけな人間に対する呼びかけです。私は永遠の愛を持ってあなたを愛した。たとえ私は惨めで悩みを持ち失望し敗北しもうダメだと思うような時でさえ主は心配するさ。エペソ書の2章の中でパウロはエペソにいる救われた兄弟姉妹に次のように書いたのであります。342ページです。エペソ書2章の4節と5節です。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった。その大きな愛のゆえに在庫の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。どうして主は私たちを愛したのかいくら考えてもピンときませんし、どうしてまだ愛し続けていてくださるのかもいくら考えても考えられません。まあただ恵みによるのであろうとパウロは喜びを持って告白したのであります。私たちが、まあ、自分勝手な生活を行い怒りの子として生きていた時、その時主は私たちのことを思っておられ心配してくださり贖いの御業をなされたのです。まあ、聖書はめちゃくちゃになった人間に対する神の愛の知らせです。すなわち神の愛は永遠であり、いかなる場合にも変わることなく不動のものです。この愛を証明するものはもちろんイエス様です。イエス様は我々のために与えられた事実こそが神の愛の最高の証拠です。よく知られるヨハネ伝三章の中国説に次のように書かれていますね。神は実にその一人を与えになったほどに世を愛された。まあ、チブの愛されたと考えてもいいんですね。世の代わりにチブの名前を入れた方が分かりやすいでありましょう。神は実にその一人を与えになったほどに世を愛された。それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。また前に野田信仰兄弟のお読みになりましたガラテヤ書2章の2節も同じ言葉が書かれています。まあヨハネはそれを永遠なる動かすことのだけない事実と書いたのであり、パウロは自分の証として書いたのであります。ガラテヤ書3章あごめんなさい2章の2節334ページです。334ページ。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは私を愛し私のためにご父の捨てになった神の御子を信ずる信仰によっているのです。神の愛によってパウロの人生そのものは完全に変えられたのです。パウロとは もちろんキリストの名前でさえも聞きたくなかったし、イエス様を信ずる人々を徹底的に、憎んだんです。けども彼は急にこういうふうに変えられたのは、考えられないことです。私を愛し、私のためにご父の捨てになった神の御子、イエス様こそがパウロにとって全てのすべてとなったのです。イエス様に出会った人々がもちろん誰でもこの事実を信じ、身をもって体験したのであります。私たちがイエス様を信じた時の最初の経験は、みじめな罪人として、イエス様に祈ったということでした。なぜイエス様に祈ったかと言いますと、イエス様だけが我々の身代わりになってくださり、我々のために身代わりとしてご自身の命を捧げてくださったからです。十字架の上でイエス様は、私たちが受けなければならなかった罰をご自身の身に受けてくださったのです。罪なき方、汚れを知らなかった方、わがままを知らなかった方が我々の身代わりとなってください、死刑の罰をご父親の身に受けてくださったのです。この愛によってパウロは圧倒され、変えられたのです。イエス様は天罰をご父親の身の上に受けてくださり、そのような恥を恥とは思わないで流された血潮によって、私の罪と債務は贖われた。だからパウロはイエス様を褒めたたえるものとなり、命がけでイエス様のことを紹介するようになったのです。イサヤはこの救いの御業について次のように書いたのです。ペトロもこの箇所を引用して同じようなことを書いたのです。すなわち、主イエスは私の背きの罪のために差し通され、私の咎のために砕かれた。主イエスへの懲らしめが私に平安をもたらし、主イエスの打ち傷によって私は癒された。こういうふうに言える人は本当に幸せです。イエス様は私の罪深い望みなき状態をよきご存知だった。そしてまた罪が罰せられなければならないということも主はご存知だった。罰せられることなしには罪の許しはありえない。これは誠の神の判断です。だからイエス様は我々のために罰をご自分の身に受ける決心をなさってくださったのであります。テモテ第一の手紙の日章の中でパウロはまた次のように書いたのであります。373ページになります。三節から、そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。聖書の中心テーマとは これです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。イエス様は私たち一人一人のためにご自身の命を捨てになった。これは生きる誠の神がイエス様と我々について語られた素晴らしい事実です。イエス様は我々のためにご自身の命を捨てになった。まあ、イエス様を信ずるということは私たちがこの事実を信じ自分のものにしそのために感謝することを意味しているのです。主なる神は主なる神の愛はイエス様が我々の代わりに罰を受けてくださりご自身の命を捧げてくださったことを通して明らかにされたのです。神はその一人子であるイエス様をお与えになったほど愛された。ヨハネはまた次のように書いたのであります。主語書の9節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。まあ、短い文章ですけど、まあ、内容的にちょっとつかめないのではないでしょうか。父が私を愛された、まあ、どういうふうに愛されたかいくら考えてもピンときません。永遠なる考えられない素晴らしい愛によってイエス様は愛されたのです。父が私を愛されたように全く同じように私もあなた方を愛したと書かれています。まあ、この愛の証拠としてヨハネは次のように書いたのです。第一の手紙の中で次のように書かれています。430ページになります。ヨハネ第一の手紙4章の10節です。私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの備え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですと。まあ、主の愛は我々人間の自我や罪や自分勝手な行動さえも無にはしない最も強いものです。この永遠に変わらない愛をもって主は私たちを愛してくださるのです。どのような問題があり惨めな状態にいても主は愛していてくださり取りなしていてくださるのです。主はかつて、まあ、ペトロのためにも祈られたと聖書は言っています。ルカ伝の中で次のように書かれていますが、ルカ伝の22章になります。22章の31節からちょっとお読みいたします。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った、主よ、ご一緒になら